はい、セアキリスト教会希望のダイヤルです。春も近いと思わせるようになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。春の訪れが待ち遠しい一方で、冬の夜空に輝くオリオン座との別れが少し寂しい気もします。昔から人々は星を見上げ、多くの科学者が星を観察してきました。15世紀に地動説を唱えたコペルニクスは司祭でもあり、心から神を敬っていました。そして敬愛する神はどのようにして宇宙を作ったのかを少しでも知りたいという欲求がありました。当時は大航海時代の真っただ中で、航海士たちは星を観測して自分たちの居場所を把握していました。そして航海士たちを悩ませたのが火星の動きでした。火星の動きは一定方向に移動していたのに、突然反対方向に動き出したり、複雑な軌道を描くのです。コペルニクスもこの火星の謎に興味を持ち、考え続けていました。そしてある時、もし地球が太陽の周りを公転しているとしたらと発想の逆転をしたところ、簡単に謎が解けたのです。コペルニクスは神様の宇宙における法則を一つ発見しました。しかし当時は仮説の一つに過ぎないとされ、注目されませんでした。その後ガリレオが20倍の望遠鏡を自作し、夜空を観察しました。謎の動きをする惑星たちを観察すると、木星の周りには衛星があり、金星にも月のように満ち欠けがあることを発見しました。それは惑星たちが太陽の周りを公転している地動説を裏付けるものでした。ガリレオは裁判にかけられてしまうのですが、聖書と自然は共に神の言葉から生じたもの、二つの真理が対立し合うことはありえないと語っていました。そして350年後、ヨハネ・パウロ2世はこのガリレオの言葉は正しかったと謝罪をしたのでした。自然界のさまざまなところに見られるフィボナッチ数列という法則があります。ひまわりの種はこの数列をもとにしてきれいに螺旋状に構成されています。この角度が1度違うだけで、種の配列は隙間だらけになってしまいます。この数列は他にも松ぼっくりや木の枝、宇宙銀河の渦巻きなどにも見られます。私は以前千葉の科学館を訪れ、このような自然界にあるさまざまな法則を知り、こんなに広い宇宙、自然界で一貫した法則があるのは、一人の総合プロデューサー的な存在が必要で、それはやはり創造主の神様によるものだと思いました。神の言葉を記録した聖書は36人の記者によって書かれていますが、彼らは医者、科学者、漁師など様々でした。それでも内容には初めから最後まで一貫性があるのは、やはり神様が記者に働いて書かれたものだからと思います。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。エペソ人への手紙2章10節私にはなかなか耳に痛く実行するのに難しい言葉ですが、偉大な神様の創造物の一つとして目的を持って私を作ってくださったことに感謝して、日々歩んでいきたいと思います。皆様に天地を作られた神様の恵みと祝福がありますようお祈りしております。お電話ありがとうございました。